激わび急騰流茶道の谷田半球です。一つお知らせがあります。2022年2月26日午後3時から、オンラインで茶会をすることになりました。こちらの全国どの方でも YouTube 生配信でご予約いただいた方に限定リンクをお送りしますので、ぜひ見ていただきたいと思ってます。こちら配信後も2週間ほど視聴できますので、その時間が厳しいという方もぜひご相談したい、ご参加いただきたいと思ってます。内容なんですけれども、ずっとですね、何十年も公務員を続けながら現代美術を買い始め、岡山に美術館を立ち上げたというすごい面白い方がおられまして、 S ハウスミュージアムというんですけれども、そこの館長の花房薫さんと一緒にその岡山の美術館の中から茶会とトークをしたいと思ってます。美術館の建物はですね、サナー、今ではもう本当世界的にも有名な瀬島和代さんと、西澤龍英さんの、建築ユニットが当初初の木造個人住宅として作られたものを美術館に転用しています。またその作品はですね、その花房さんという方がどんどん買い集めたものの中から、今ではベネチアビエンナーレにも参加したりして世界的なアーティストになっている加藤泉さんの作品などを掛け軸として掛けまして、その前で茶会をしながら、どうやってその公務員をしながらこう現代アートを集めていき、その自分がいいと思ったものを買ったら、それがいつ、ね、10年とか20年経つとすごい価値が出るものをものすごい目利きで買ってきていらっしゃる方なので、その館長さんとお話を聞きたいと思っています。これから現代アートを買ってみたいななんて思っている方の参考にもなると思いますので、ぜひご参加ください。この番組の、説明の文章の中にも参加できるリンク先 URL を送ってますので、そこから見ていただいたり、急騰流茶道のツイッターの固定ツイートにも予約方法が載ってますので、よかったら見てください。古きと今から新しきを生み出す人の基地、京都のシェアスペース古今園の提供でお送りします。激わび急騰流茶道の谷田半球です。急騰流茶道はオフィスの給湯室で抹茶を立てるという茶道ユニットです。この番組では日本文化を何でもジャニーズに例えて分かりやすく紹介しようと思ってます。その名もハッシュタグわびさびジャニーさんです。能や歌舞伎は今や伝統芸能と言われていますが、誕生した当時は最新のアイドルのステージだったという信念のもと、日本文化をジャニオタ視点で再構築したいと思います。またジャニーズに詳しくない人が聞いても面白くなるようにやりますので、ぜひお付き合いください。あ、もしもし聞こえますでしょうか。
大丈夫です。
はい、では今日も豪華ゲストがいらっしゃってくださいました。お願いします。
はい、今日はですね、モンゴル武者修行という、はいはい、モンゴル遊牧民に弟子入りをするワークキャンプを企画しております伊藤博史と申します。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつもはなりわいの伊藤さんと名乗っていただいてるんですけども、いろんななりわいをお持ちでして、そのモンゴルの遊牧民のところで激しく修行するツアーをもう10年以上
そうですね、まあ、実質ね、ツアーというかもう合宿ワークキャンプ、キャンプですね、キャンプ。
私も一回だけ参加させていただいたんですけど、生まれて初めていきなり馬に乗って大草原を走るという貴重な体験をさせていただいて、
め
ち
ゃ
楽しかったです。
2007年からですね、やってるイベントですね。
だそのモンゴルに詳しい人、日本の10人に入りそうな伊藤さんを今日はお迎えしてい
や詳しくはない、多分研究者じゃないんで、
ええ、でもガチで馬乗ったり遊牧民の人と仕事したいです ね、 そ う、 ですね、そういう系ではもう100人には入ってます。日本のすごいモンゴルで働いた人100人には、
ね、毎年ね行ってますからね、
はい、それな、そこがすごいですね。はい、なんでそのモンゴルの話になったかというとですね、今日のテーマなんですけど、2022年の冬、 全国ロードショーで今まさに絶賛上映されているアニメ映画の鹿の王についてだべりたいと思ってるんですけど、なんと伊藤さんはその映画制作チームが、まあ、モンゴルのトナカイとかを、
ええ、
飼っている遊牧民を資料集め、絵を描くときの資料集めで見に行きたいということで、伊藤さんがアテンドを頼まれた的なことでいいんですよね。
はい、お話そうです、
ね、すごくないですか。そんもうあれですよ、角川と日テレが出資した映画の、アテンドっすよ、ロケ班、資料集め、すごい。ということでですね、まあ、映画のネタバレはしないようにしつつも、ロケ班の思い出などを聞いていきたいと思っております。
そうですね、映画の話を聞きたいですね。
はい、いや、めっちゃ私も見に行ったんですけど、すごい面白かったので、皆さんもぜひ見に行っていただきたいと思い、ちょっと差し出がましいですが、やらせていただきます。
いやいや、はい、見に行っていただいて、恐縮光栄で。
はい、公園まあ本当は伊藤さんがロケハンしたっていうにから行かなきゃっつって焦って行ってきました。でもめっちゃ面白かったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で恒例の谷田がざっくり説明して、後で伊藤さんに是正していただくという感じです。これ鹿の王というこの作品、ざっくり紹介しますと、シリーズ累計250万部突破、2015年本屋大賞を取ったという上橋直方向先生の小説です、まあ、冒険物系ファンタジー系小説なんですけど、はい、まあ、ざっくり言うとですね、ブータン、トルコ、モンゴルっぽいものが、まあ、1000年ぐらい前みたいな、もう結構古いイメージ、まあ、たまにすごいいい感じ出てくるんですけど、まあ、そういうファンタジーの王国の戦争ものの、まあ、小説なんですが、なんとその戦争が、ね、普通は資源をね争ったりするんですけど、石油がどうのとかじゃなくて、はいはい、狂犬病みたいな謎の病気にかかるかからないみたいなことが戦争に大きく関わっているという話で、まあ、たまたま本当は2015年に本屋大賞取ってね、すぐアニメ映画化するってなったんですけども、コロナでそのどんどん延期になっちゃったんですよね。公開が遅れちゃったので、
公開
何回か延期。そうそう。だから別にコロナだからその恩着せがましくその病気ウイルスについてをテーマにしてるわけじゃもともとなかったんだけど、結果としてウイルスと病気がテーマで、今このオミクロン株で盛り上がってる時に公開されたということ。
そうなんですよ。
というざっくり情報なんですけど、この原作の先生がなんか文化人類学の先生。研究されてたとか、
そうそうそう
とかなんとかで、はい、
上橋、僕はそんな、まあ、詳しくないですけど、上橋、はいはい、上橋直子先生はもともと文化人類学の研究者でいらっしゃって、大学で教えてたりもされて
た、ね、すごいですよね。だからすごい出てくるですよね、そのなんだ、迷信として病気をなんか平安貴族みたいにね、おたきをあげれば治るんじゃないかとか、はい、悪いことしてるやつが呪われるみたいな、うんうん、まあ、考え方の古い人たちと、まだウイルスって概念とかはないけど、何か免疫とかっていうことを見つけ始めてる研究者が戦うっていう、
うんうん、
っていう裏テーマがある感じだすね。
そうですね、
確かに。だからもうすごいんですよ、めっちゃネタバレになるから死んでも言えないんですけど、すごい刺さる言葉をね、そうウイルス関連で言われることもあったりなので、皆さんぜひ見に来ていただきたいんですけど、まあ、ネタバレはしないようにということで、その架空の王国の風景描写を、うん、資料を集めるために伊藤さんに連絡が急に来て、ちょっとモンゴルアテンドしてくれって言われた感じだったんですか。
そうそう、そうですね、
突然知り合いでもない、すげえ、もうめっちゃ嬉しくない、でも角川さんと日テレさんのお金で行けます。まあすみません、これ汚い話して
まいまあ仕事なんてね、一応、
まあ、そうですよね、なかなか遊びに行くわけではないですよね。
そう、だから一応っていうか、まあ2回やったんですけど、
2回やったの、1回帰国してまた行ったんだ。
そうそうそう、
すげえ、さすが角川日テレ大先生。あれが全部見れなかったからもう一回行きたいってなったのか。
そうですね、
ま、はあ、すごい。
一応まあ最初は、あ、もともとはですね、脚本、うん、担当されてる岸本さんっていう方が、うんうん、
はいはい、
ドキュメンタリー、
うんうん、
映画のお仕事されてた時に、なんか各地で、ね、上映会を開いてたんですよ。それはなんかあの森の職人さんに聞き書きする高校生のドキュメンタリー映画で、
おーまたいい作品そうですね。
なぜか、まあ、谷田さん野球と流に縁が深い土間の家というかつてあった、
あーはいはいはいはい、
なんかね街中にいきなり
シェアスペース兼
そうなんか
シェアハウス的な、
そう突然ちゃなんていうんですか、田舎のような家が世田谷の真ん中にあった時、
う
ん、
そうですね、
そこで上映会したんですわ、
はいはい、あーなるほどなるほど。
でまあその時にモンゴルの話ばばしてて、
はいはいはい、
あーもうえらい人がおるもんやと岸本さん思ってたらしいんですけど、
あー、まあ、覚えてたんだ。
そうでいざこのね映画の企画が立ち上がって、
はいはい、
やっぱり動物が出てくるから、
うんうんうんうん、
やっぱその動きはもうなんか妥協せずに描かなければいかんと、
うんうんうんうん、なるほど。
実物はやっぱ見ないかんと、まあもちろんいろんな映像とか手に入れられる時代ですけど、現物見ないといけないっていう方針で、なかなかそれは素晴らしいことやなと思ったんですけど、
いやー素晴らしいですね。ああ、
でプロデューサーの方と話してて、モンゴルに行きたいけどどうなんか知り合いおりますかって聞いたら、そんなもういるわけないじゃないですか、うんうん、モンゴルなんかって言ったおったみたいな、
あの変な青年があ
の人モンゴルよく行ってる
モンゴル狂いの青年がいたぞと
っていうことで突然あの制作されているプロダクション IG の方から連絡が来て、はい、怪しいものではありませんっていうメールをいただき、まあ、こっちも十分怪しいけどなと思いましたけど
すごいですね、シンデレラガール的な話ですね、そこだけ聞くと、
まあね、
あの青年がみたいな、へー、でどういうあの風にロケハンしたいって相談来たんですか、監督さんも行ったんですよね。
そうですね、今回共同監督で監督さん2人おられるんですけど、
あーそうなんだ、2人いるんだ、へーへーへー、
そのうちのお一人の方がいらっしゃった。まあ最初は、
うんうん、
まあ馬乗るシーンとかあるから、まあまず標準的な、
うんうん、
この草原の雰囲気とか動物の動きを、
はいはいはいはい、
あと馬に乗ってる時の感覚とかを体験したいって、
うんうんうん、
まあ、通常通りモンゴル武者修行のキャンプに参加していただいて、
あそれは願ったり叶ったりですね、
ま
あ、
皆さんは
まずご自身が乗ってみると
乗れるように馬に乗れるようになっていただくと、
あそれが一番早いのか、すげえな、はいはいはい、
そう、それで1回目、まあ、谷田先家元も参加していただいたモンゴル武者修行とやっていただいたと、
うんうんうん
うん、監督さんと脚本、
うんうんうん、
木本さんと、
へえ、
美術の方と世界観設定の方、
世界観設定その仕事やりてえ嘘です、はい、すいません、
なんか設計に近いお仕事みたいな、
まあ、確かに映画の中でも、あここへもしかしたらチベットとかの風景かなとか、
そうそうそう、
まあ、具体的なものがなんかちょっと匂わせるのもありましたしね、まあそっか設計の人がいるんだ、なるほど、
そう、それでまあうまい、いい塩梅でやらないと、
うんうんうん、
なんか生々しくなっちゃう、ファンタジーじゃないですしね、なんかその辺がさじ加減がすごいらしいですよ。
あーなるほどね、なんか呪文唱えてなんか魔法使うってほどのファンタジーじゃないし、結構本当にあった話ってとしても読める、
そうです、
ね、すごい設定も細かかったですよね。
そうですね、
だからあの南米大陸にスペインが行った時に天然痘だっけ、じゃあなんだっけ、あのヨーロッパの人はもう免疫があったものが、ね、南米の人は知らずにその病気かかって全身だったみたいな、重、うん、病原菌鉄的なあのファクトに基づいたなんか世界観もありましたもん、
う
ん、
そうですね、そうそうそう、結構その辺、
いや本当にあった話なんじゃないかみたいな、
そうなんです、
ね、
そのさじ加減が素晴らしいなと思いました。
あそっか、だから小説だともっとさらにリアリティもあんのかな、まあ、結構アニメだと、まあ、いい意味でちょっとかっこよくファンタジーな部分もあったんですけど、さじ加減ですね。
そうなんです、なので、まあ、普段ね絵を描いておられる方などが激しく、うんうんうん、うちの武者修行を特訓、
大丈夫、骨折とかしてね、
そうそう、
になる勢いですね。いや
本当ですね、
普段もうね1日3歩しか歩かないみたいな人たち、
歩かないか、そうね、だからそれはほんまチャレンジですよね。まあ一応手加減はしませんでしたけど、もちろん怪我されると困りますんで、
確かに右腕だけはみたいな、
そうそうそう、
絵を描く絵腕だけは折れないようにみたいな、 はあ、頑張ったんだね、その皆さん、そのインドアの皆さん。
そう、皆さん体力を。
いや、自分も超普段インドアなのに、そのね、武者修行楽しそうだからって行ったら大変なことになりまして、あ、別に怪我とかしなかったんですけど、未だに覚えてるんですけど、なんか馬に乗ってちょっとパカランパカランって馬がなんかまだ、うんうん、あの、まあ、だらだら歩いてるレベルなのに、もうすでに異常に速くて、私死にそうになって、
あの、そうですね、揺れも激しいですからね。
そうなんです、だから全力疾走されたら死ぬと思って、私が乗った馬ちゃんはかわいそうだったんですけど、いや、ずっとそのポクポクパカランでお願いってずっと念を送り続けたんですけど、マジでクソ早なんですよ、ちょっとしたパカランでも。
そうですね、普段体験しない振動と、ね、
めちゃくちゃすごい。そうなんですよ、だからそのなんかそのあの大河ドラマとかでうわーって走ってきて殿っつって最後城に戻ってきて、最後のパカランぐらいの速さ、はいはいはい、殿戻りましたパカランって止まる瞬間ぐらいの速さで走ってもらってるのに、もうあの顎が抜けそうみたいな速かったって。大丈夫だったのかな、監督さんたちは。もう資料集めどころじゃない、
そうですね、
パワーに圧倒されてた、まあ、慣れた。
でもやっぱり、いや、皆さんある意味楽しんで体験しておかれましたですね。
まあ、すごい、うんうんうん、
まあでも確かにそういう意味では比較的若いメインスタッフで。
ああ、そっかそっか、どうしても私たちアニメ監督とか言うと、もうあの50代とか60代ボロボロみたいな。
そうですね、
あ、
比較的我々と年代ちょっと近い。
あ、ロスジェネぐらいの30代40代の方
が。あ、そうですね、
割とじゃあそういう人で固めたんですね。まあでもロケハンも行くしみたいな、体力あるやつ集まれみたいな感じもあったのかな。
かもしれない、たまたまそうだったのかもしれないですけど。
うわー、そうなんや、すごで、何でしたっけ、トナカイの州を飼う集落に行って大変なことに盛り上がったと。
はい、まあ、最初はなんか馬の感情を分かればいいって話をしてたんですけど、いろいろな作品の話僕は聞いて、打ち合わせで、
うんうん、
あ、そうですか、それは、あ、実はね、トナカイを飼っておられる遊牧民はモンゴルにおるんですよみたいな、
や
っ
ぱり
プロデューサーの方が目がシャカってなって、
うんうんうん、
何みたいな、そこにも可能なら行きたいみたいなこと
を
最初の打ち合わせで言ってたんですけど、まあめちゃくちゃハードな場所なので、うんうん、
あ、
道もないんですよ。
そうなんだ、うわマジか、もうだからそのでかい車も行けねえみたいな、行けるかわからんぞぐらい。
そうだから、もうほんとオフロードレースみたいな感じになっちゃう。
やばすぎる。やばい、絶対ぎっくり腰になるわ、私とかだったら。
なんかもうそれこそ四輪駆動の車で頑張っても時速2、30キロしか出ないけどガンガン揺れるみたいな。
やばいね、2、30キロ地獄やな、全然進まんやないか。
全然進まんですけどね、ガンガン。
だって遥か彼方 奥の方とか、
もう国境、そう、ロシアの国境の、
ロシア、そうか、トナカイだもんね、もうほぼなんか北極みたいなもんですよ、雑に言えば。
寒いとこじゃないと元気で、
トナはいないわけですよね。だってトナカイってなんだっけ、フィンランド語かなんか北欧の言葉だもんね、忘れちゃった。違うか、アイヌ語だっけ、忘れた、なんか忘れた、いろいろ間違えた今。
まあ、でも北の方です。
北の方ですよ、はい。え、そのやっぱ馬を育てる人たち、わかんない、あの何でも雑に答えてあれですけど、弥生人的なやっぱシュッとした感じで、トナカイをいつまでも飼ってるやつはなんか縄文人みたいな、ちょっとあのなんだろう、あのそういう感じにあったんですか。
あ、
モンゴルの中でも。
なんでしょうね。まあ、でも
不器用なあいつらまだトナカイを飼っているわらみたいな、そういうわけじゃないか。
まあ、でもマイノリティではありますね。やっぱ人数少ないので。
ですよね。なんかそんな気しますよね。
多数を、多数を、比較的人数が多い部族とは違うっていう。
わあ、だそう、モンゴルの中の、まあ、少数レア民族の皆さんが、まあ、代々トナカイを飼ってるので、
そうですね、まあ、そういうグループ。
今後もトナカイで行きますわ、みたいな。え、乗れるんすか、トナカイ。
これが、
はは。
乗れるんですよ。
またがるってことですね。その
そう、トナカイに
乗る。サンタが引きずってもらうやつじゃなくて。
そうなんです、そうです。それは結構特徴がありますね。
そっかそっか、とソリをあの引っ張ってもらうだけじゃなくて、またがって乗れるってことですか。
そう、逆にソリはないのかもしれないですけど、その乗る、あ、ソリあるな、あるある。
まああるけど、
うんうんうん、乗れるっていうのが特徴で、まあ他はなんかサハリンとかあの辺にもおられるみたいですけど、
はいはいはい、
北欧のトナカイ遊牧してる方たちは乗らない。はいはい、 たいですね。
まあ、ソリ一辺倒みたいな、なんかその今私たちが思ってるサンタクロースみたいな、
そうそうそうですね、
なっちゃってるけど、そういう感じです。ああ、そのモンゴルのレアな皆さんはまたがって乗れるんだ、かっこよ。
乗って移動手段として使われてると。
はあ、まあ馬よりは小さいのか。
馬よりちっちゃいです。
あ、だからなんかまあレアな、みん、あの集落の方だけがお乗りになってる可能性ありますね。やっぱ馬の方が効率がいいみたいな。
そうですね、まあ
北の方だからか、
移動だけ考えれば馬の方が早いし。
あ、まあ、なるほど。まあ北の方の方々がトナカイを今もまたがって乗って仲良く暮らしてる。ね、ああ、だからそのアニメ映画の中でもトナカイにね、うん、まあ、ネタバレするとあれですけど、うん、あ、トナカイとは言ってないか。なんか謎の動物、神秘的な馬じゃない動物に、
そうですね、
うまくまたがって乗る主人公が颯爽と現れるみたいなね、荒らしたね。そ
う
そ
う、ありました、
ね。あれか。
タイトル通りね、鹿の王っていう。
そうだそうだ。そうだ、鹿、そうだ、そういうことだ。
鹿的な生き物っていうこと
に。鹿的な、なんか、あれでも架空の動物か、あの小説出てく
る。そうですね。
かっこいいやつな。
かっこいいやつ。
そうそうだ。あんなのにまたがってる人珍しいみたいにして、最初ざわついてね、主人公が出てくるみたいな。はいはいはい、はぁ、エモいですね、トナカイが。
そうですね、まあ、それを実際見に行くっていうのが、ミッション2。ね、だったわけです。
で、そのものすごい揺られて北の方まで行って、ガス欠になったら終わりだよね。
いや、今思うと結構そう
ですね。危ないよね。もうそれもう死亡してニュースになるぐらいの、新進気鋭の映画監督と謎の青年伊藤博さん死亡みたいな。まあまあ、
一応ね、真冬に行くのはやめて。
絶対やめようよ。それは死ぬわ。うんうん、とは、まあ、一応ワンチャン、ワンチャン歩いて帰れる。夏、
まあ、いや結局秋に行ったんですよ。
秋も寒くない？確か
に。もう秋もすでにマイナス20度ぐらい
は。クソ寒い。うわー、マイナス20度も北京オリンピックの今の。
昼間はそんなではないですけどね。
そうだ、寒暖差が鬼あるんだよね。私もさ、夏にさ、その連れてってもらって、はいはい、夜は寒いからっつって、なんか薪ストーブみたいなのお借りさせていただいたような。
あ、サハリンに行かれた。
あ、違う、あのモンゴル武者修行の時も。ああ、
そうですね。
7月だから余裕かと思いきや、夜になると急に暖房
で、夜はやっぱ寒くなります。
やーべえ。ああ、そうか、やばい。じゃん、マイナス20度でガス欠とかもしなったら終わりじゃん、危な。
そうですね、なんなかった。まあ、でもね、マイナスね、40度と20度でもう全然あの世界が違うから。
いや、マイナス20度もやばいっしょ。
マイナス20度はね、意外、まあまあ、あんま、もちろんね、安全性は考えていくんですけど、
はいはいはいはい、
だいぶマシです
よ。でもいわゆるバナナが凍ってあの釘打てるパターンですよね、マイナス20度って。昔のアロンアルファみたいな。そこまでいかん、
瞬間的にはそうはならなさそう
です。あー、マイナス20ぐらいだとまだそんなにと、
う
ん、
まあそれも、いやー、それも真夜中ですからね。
あ、そっかそっか、そういう時はそれこそゲルとか、
そう、
ダウンを取って体を休めるからギリいける
ってことか。まあまあ、
やべえ、やばいわ。
まあでもこうちょうど、まあ、ギリギリ耐えられる季節で、しかし雪はもう積もってて、で、まあ、その雪の中のトナカイの動きってすごいいいんじゃないかろうかということで設定したという。
そうか、それを知ろうとしたいからあえて寒くなる時期に行ったんだ。すごい情熱だな。うん、
まあいろんな結果そうなりまして、で、まあ彼らはね、トナカイはその馬と違って足、まあ苔食べられたんですけど、基本苔食べてるんですよ。
だからアニメ映画も近いものありましたね。ネタバレしない。
一応ね、何食べるかっていうのはね、馬と違うっていうのがね、ちゃんと表現されてます。
苔が食べれるんだと。ああ、だもうあれだね、北の方だからもう草も生えないから、もう苔ギリ食いますみたいなこと。
そうね、まあそれが特化してるからでしょうけど、まあ基本は苔が主食みたいな。
マジかー、あれだね、だから富士山の上の方行くともうちっちゃい植物しかいないみたいなさ、もう背も伸びねえみたいな。そう、
まあパンダがね、いろんな結果笹ばっか食べるようになったみたいな。他のもん食べないですから、ね、
なるほど。そこにインスパイアされてる美しい表現がアニメ映画の中ありましたね。あれ元ネタトナカイなんだ、なるほどな。
話の中でも、ね、結構重
要な。あれはじゃあ伊藤さんたちが苦労していったロケ班の賜物ですね。いいシーンね、あるもんね。
そうそう、でなんかあの、
はいはいはいはい、
自分で足でガシガシ掘って雪をかき分けて食べたりしてたんですよ。
はあ、強いな。
そういうのができるんです。なんか掘れるっていうか。
頭いいんだね。
まあ馬もね、ガシガシやるんですけど、トナカイはそういうの得意っぽいですね。
ああ、もう食うためなら掘れるぞと。
そうそう。
すご。
寒いほど元気という。
はあ、強いわ。なるほどっすね。
いや、そうなんです。だから私も言う。
はいはい、はい、
その、まあ最初はご飯の時間餌場に連れて行くんですけど、はぐれましてね、我々
長老。やばいじゃん、死ぬ。
長老を追いかけて行ってたんですけど、長老ちょっとさパンパン行ったからいなくなっちゃって。
あ、長老が長老がトナカイに乗ってすっとことっこことめっちゃ早く行っちゃったの。危な、
長老いねえだって。で
こうやばい。
いやでもそれで
死ぬやん。
おいとか、まあ多いじゃないんですけど、モンゴル語で、うん、呼びかけるとなんかどっかから声が返ってくるから、なんとなくそっちの声の返ってくる方向に歩いていって長老を発見するみたいな。
うわー、やばー。だってさ、木とかもないんだよね。目印とかもない。
木はね、まあ木は林だからようわからんのですよね、我々では。
いやいや、怖い怖い怖い怖い怖い。私ちょっとした裏山でも道迷って死にかけたことあるんで、死んだみたいな。なんか一緒に行った人たちがはぐれて終わった、ね、まあ本当になんか普通の家から1メートルぐらいで死にかけたことはめっちゃ怖いですよね。
そうだ。まあでも声でいる場所探して足跡多分こっちかなって言ったら、もうわしゃわしゃトナカイたちが苔を食べていらっしゃる餌場に。
はー、餌場に行ってたんだ。あ、そうかそうか。もう雪で足跡ついてたのはラッキーでしたね。夏だったらむしろ足跡ないから終わったわ。
そうですね、夏はやっと。
しかもさ、もう雪降っててさ、すんごいシーンとしてんじゃないの、もしかして耳鳴りする系のシーンじゃない。
そうかもしれないしね。そうですね、
だから声がした時にブワーって耳に入ってくんじゃない、もしかして。
他にあんま音は聞こえないです
だよね。そういうのあるよね。なんだっけな、どっか旅行行った時に、あれどこだったっけな、チュニジアかな、なんか塩が固まった塩湖とかっていうかあるじゃないですか。あ、はい、でまあコテコテの観光で行ったんですけど、まあ、塩ってすごい音吸収するかなんかで、ものすごい無音で死にかけたのに、もう耳鳴りするぐらい静かでみたいな。
あ、いや、
あ、でも鳥とかいんのかな。でも
いや、まあ結構ね、
ああみたいな。
いや、あんまりね、ない、寒いもんね、少ないですね。あ、あとやっぱ雪に吸収される、
ね、だよね。だからめっちゃ静かなとこで、あよやーとか言われたら、あっちやってわかるってことや。
そういう他の雑音は少ないかもしれないです。
それだよね、渋谷のさ交差点でさあとか言われても聞こえないけど、
それも難しい、
まあ、当たり前。とんでもなく静かな中でめっちゃ遠いとこだけど長老が言った声が聞こえるって、やばい。
それ追いかけて
みて、それやばい。
なんかやっぱり行ってみるとわかる空間の感じとか、まあ、実際のこう生き物の動きとか、
ね、
まあ、いろいろ。あ、なるほど。まあ、それはまあ実際公開されて僕も初日に拝見しに行ったんですけど、
はいはいはいはいはい、ある、
どこがっていうのはちょっとパッと出てこんですけど、あ、こういうことになるのかみたいな、あそこで見たこれがこういう風に生かされてるんやみたいな、結構ありましたですね。
だからその時のそのたなんか広さとかスケール感が見事にアニメに落とし込まれてる。
そうですね。
エモい、エモいやないか。すごいな。ね、これは皆さん行くしかね。
ちゃんと動きをこう、はい、カットせずに動いてるところをね、入れた状態で絵を動かしてるというのもすごいことやと思います
が。いやー、骨太映画だとね、伊藤さんがもう絶賛されてましたけども。これ行くしかないですね、皆さん。
そうですね、これはスクリーンで見ていただきたいですね、はい、私は別に、
うん、
回
し物じゃないけど、
作ってる側では全然ないので。
そうそう、お前あんたら誰やねん状態で
話してますけど、さしてしませんのであれですけど。
いやー、いや、でもまさかね、ロケハンをね担当された人はこんな身近なところにいる映画が今全国ロードショーということで、まあミーハーなので、ね、今日はお呼び立てしましたが、
まあお役に立てたら幸いでございますと。
いやー、皆さん鹿の方行ったらぜひお便りに感想をください、お願いします。
いや、でもすごい動物の動きをねやるの大変なんでしょうけど、動いてる。
確かにな、エモいんだよね、その仲良くなったね その尊い動物が助けてくれんだよね。
うんうん、
いやもうなんつうの、そうそうそう、そういうの好きじゃないですか私たち。
私たち
日本人ってなんかやっぱその心が綺麗な人が喋らない動物と通じ合ってるみたいなのは、
うん、
ジブリのね、ジブリの映画の世界観に一つずっとあるものかなと思うんですけど、この監督さんの一人が何でしたっけ、千と千尋の関係者、
お二人とも千と千尋の関係者というか、お一人は作画監督、
作画監督、はいはいはいはい、
もう一人は演出の補助、
その二人がタッグを組んで今回監督となり
そうですね、
だからなんかね、動物と通じ合ってるシーンありましたね、はい、あれやっぱ真骨頂ですよ、
しかもなんか動物は割と動物前として存在してる
のが良かったですね。あ、確かにそうですね、
あんま擬人化され、当然ながら擬人化されてることもなく、
あ、リアル、リアル、大体リアルです。だからそのなんつうの、なんかナウシカ飼ってる、ほぼ日本語分かってんじゃねえのみたいな、ポケモンみたいな、ああいう感じじゃないですよね。もっとリアルでたくましい感じで出てくるけど、でもやっぱ通じ合ってるつうか、ここぞという時にね、ふわって助けてくる。あんまりともネタバレなのかやめよう。
まあでも実際馬に乗っててもそういう感じはありますよね。
ああ気が合ってくると、
そうそう、
ここいらで俺頑張るわって走ってくれたりする、
走ってくれたりしますね。
エモい。
あとなんか、あ、
そうか、
なんとなくちょっと右に寄ってほしいと思って首を軽く振るとそっちに向いてくれたりとか、
頭いいな、
まあ、乗ってる人のなんか重心か体の動きで分かる、
分かってんだね、
来るようになると、お、馬とちょっと
交流が図れたっていう、いやーすごいね、
感触はありますね。
だから私がポンコツだっていうのを乗った馬も分かってくれて、絶対猛ダッシュしなかったんで、
そうそうそう、いやそれはね、分かってる分かってる、
あー、めんどくさいもんね、そいつ落ちたりすると、
落ちたらね怖いね、
自分もなんか餌食べる時間が減らされるかもしれんし、ここは空気読んでこのポンコツのために、
いや落としたくないっていうのは考えてますね、馬は。
あ、落とすとやっぱ怒られたりしてんだろうね、若い頃からね、
怒られたり、まあやっぱ怖いですしね、乗せてる側も、
あー、なんかこいつが急には、あ、そうだよね、自分の前とかにもしかして落ちてきて自分も怪我とかしたら嫌だし、
それ嫌だんで、
めんどくせえなみたいな、めんどくさいから腫れ物、でも本当だからね、ゆっくり歩いてくる、それでも自分はちび散らかしてましたけど、本当にやばかった、早っ、早いわ、
偉大な動物ですね、
馬大先輩すごいっす、だからトナカイ大先輩もすごいということで、じゃあ、ね、ぜひ皆さん鹿のを見て、お便りをお願いします、はい、
ぜひ、私が言うことでもないです
が、私が言うことでも全くないんですけど、ぜひお願いします、はい、というわけでこの辺で今日は終わろうかと思うんですけど、何か伊藤さんお知らせ事ありますか？
このお知らせ事
はい、
なんかこういう感じだとあんまないんですけど、
はは、いつものなりわいの、
まあ、2月4日に公開が始まったようなので、鹿のは早めに映画館に行かれるといいかなと思いますね。お知らせとしてはあれだ、鹿の、まあ、映画ってパンフレットあると思うんですけど、
はいはい、あ、そっか、
そのパンフレット、監督さんのインタビューやらいろいろ載っておるんですけど、
はいはいはい、
私のちょこっとしたロケハン思い出話
すごい、それも載ってんや、パンフに
2ページほど後ろの方に載っておりますので、
やべえ、この前買いそびれて猛ダッシュで家帰っちゃったわ、ちょっと映画館買いに行きます、忘れてた、
ご興味ある方読まれると、モンゴルロケハンこんな感じだったよっていうの
が、おお、ちょっとだけ、それ込み込みで皆さんお願いいたします、はい、
いや、いいパンフレットでした、
おお、ちょっと、ちょっと買いに行きますわ、忘れてた、ちょっとジャニーズの生放送が間に合わないっつってダッシュで帰っちゃったね、映画館から、
お忙しいです
か、そうです、すいませんでした、はい、じゃあぜひと思います。あと九刀流茶道からもお知らせがございます。2022年2月26日午後3時から YouTube 生配信で茶の湯トークショーというのをやろうと思ってます。なんと今日聞いていただいて伊藤さんもゲストで出演していただきます、はい、
はい、
で茶の湯トークショーってなんやねんって感じだと思うんですけど、九刀流茶道の茶会をやりながら、もうただお茶飲むっていうよりはトーク多めでやる茶会ということになっております、うん、で今回その茶会をやる場所がすごい面白いんですけど、岡山の Sハウスミュージアムっていう美術館から生配信する予定なんですけど、もともとここは伊藤さんが面白いよって教えてくれた場所なんですけど、なんか、はい、ざっくり伊藤さん、Sハウスミュージアムのご紹介ちょっといただいてもいいですか？
ああ、そうですね。美術館ということなんですけど、もともと個人の住宅
だったのを、瀬島和代、間違えた、ね、和代と西田龍英のサナーが作った木造住宅。
木造住宅、
はい、レアスイル、
うんうんうん、を個人の美術館にされたというところで、
コレクターの方
が、まあ、しかもそのコレクションの仕方が、うん、まあ、ミュージアムとして面白くて、
うんうん、
普通はなんかある程度評価が高まってきた作品をアーカイブしていくっていうのが、まあ、美術館の一
般な、うんうん、もう、もうこいつ売れっ子だから高い金で買ってやるぞみたいなね、まあまあ、村上隆バーンと買うかみたいな、わかんないですけど、まあ、まあまあまあそれが普通のミュージアム、はいはいはいはい、
なんですけど、はいはい、Sハウスのミュージアムはもうちょっと、ま、なんか未来を向いたコレクションみたいな感じで、
あ、確かに書いてあった、
これから10年間、
うんうん、
あ、まあ、あるスタート地点から10年間、うん、同じ作家の作品を毎年増やしていくみたいな、
おもろいねそれね、だからミュージアム
だそうです。
めちゃくちゃ有名な人っていうよりは、まあ、若手で頑張ってる人をその館長が見つけてきて、
で
10年間どうだいと一緒にやんねえかと、
この10年をこう追っていくという、ね、そういう仕組みのミュージアム、
そうなんですよ。だ、まあ一回遊びに行かせていただいたんですけど、チンポムさんね、今もう耳をときめく、あ、もう森美術館で始まってんのかなっていう、
しばし始まりますね、
そのもうね大人気のチンポムさんとかがまだあのお若い、今も若いですけど、あの10年前からずっと一緒にやってるタッグを組んでたりとかねっていう、
そうですね、まあ、10年前ではないです、まだ10年終わってないから、
あ、まだそうだ、数年前から一緒に、あの毎年 は楽しくあの作品を増やしていってる美術館というところです ね、 そうですね、はい、なんとだからそこの美術館の現代アートの作品をあの見ながらあの抹茶飲んであだこうだしゃべるというのか、もう館長さんも出ていただく予定です、はい、まあちょっとまだ打ち合わせあんまできないですけど、加藤泉さんっていう方とか、あとアートユニットの目さんとかの作品が出てくるんじゃないかっていうコツ今打ち合わせ中なんですけど、まあ生配信ではあるんですが、配信後に2週間ほど視聴もできるという感じなので、あの恐縮なんですが1000円ほど皆さんご予約の時にご入金いただくと YouTube のリンクをお送りする形になってますので、まあ、ぜひご検討いただければ、なのであの限定配信になります、はい。であのこの番組の説明してる文章の中にも予約サイトのあのリンク先がありますし、あと、まあ、キュートリュー茶道のツイッターやフェイスブックページやインスタなどにも載ってますので、ぜひご予約ください、はい、という感じです。であの皆さんはぜひ鹿の王を見た感想をあの送っていただきたいなと思ってます。 どこが伊藤さんのロケ班だったか当てクイズでもいいので、はい、このシーンですかとか、あ、すみません、映画関係者じゃないけど感想を集めようとしております、涼しく、はい。でまあ、ツイッターでいただく場合はハッシュタグわびさびジャニーさんで書いていただいたりしてもいい、嬉しいですし、メールでもあのお便り募集してます。 offycsgmj@gmail.com、 オフィス諸業無常 @gmail.com に送っていただければと思います、はい。あと今あの細々とスポンサーを募集中ですので、あの私が宣伝の台本を作って CM 流したりもできますので、ぜひお願いします。こういう映画とか全部今自腹で見に行ってるので、こういうものにお金を当てれると嬉しいと思ってるのでお待ちしてます。じゃあ今日も伊藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、九刀流茶道プレゼンツ、日本文化をジャニーズに例えて楽しむ、今日はあんまジャニーズ例えてなかったけど、ハッシュタグわびさびジャニーさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。